想让备考日语更快速高效吗？搜索微信小程序日语轻松考。
懲戒試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。
天気がいいから散歩しましょう。
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 日本語能力試験、懲戒 N1。これから N1 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
一番。
市役所で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後、まず何をしなければなりませんか？
田中さん、来週の講演会、頼んでた講演者3人のうち1人が急に入院されたそうで、辞退したいって連絡が来たの。
え、そうなんですか？じゃあ、講演会どうしましょう？もし中止にするなら申し込まれた方にすぐ連絡しないといけないですよね。
差し当たり他の2人の講演者の方に連絡して講演時間を延長できるかどうか聞いてもらえない？
あ、はい、わかりました。
本当は代わりの人を探せたらいいんだけど、来週だからちょっと厳しいよね。
そうですね。もし延長がダメだったら時間どうしますか？
その場合は空いた時間で何ができるか考えよう。
はい。
男の人はこの後、まず何をしなければなりませんか？
2番。
女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこれからマラソン大会に向けてどうしますか？
佐藤君、今年も10月の市民マラソン大会に出るんでしょ？
うん。
私も申し込んだんだ。フルマラソンは初めてだから、練習方法とかアドバイスもらえる？あと半年で何ができるか。私、どうしても最後まで走り切りたいんだ。
そうだな。まずは腕の振り方とか姿勢とか、フォームが大事かな。でも、この前一緒に走った時に思ったけど、フォーム綺麗だよね。
本当？よかった。今は週3日のペースで走ってるんだけど、もう少し増やした方がいいかな。授業で忙しいし、なかなか増やせないんだけど。
休養日も必要だから、それぐらいがいいよ。むやみに走る回数増やすと、足を痛めちゃったりするし。それより、とにかく筋肉を鍛えること。
スポーツジムとか通わなきゃいけないかな。
今、大学までは電車で来てるんだよね。それを自転車にすると、結構足腰鍛えられるよ。いえ、自転車で通えるぐらいでしょ？
なるほど。
雨の日は辛いけどね。ジムだと時間もお金もかかるでしょ。
うん。じゃあ、明日からやってみるね。
女の学生はこれから、マラソン大会に向けてどうしますか？
3番
会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから新たに何をすることにしましたか？
山田さん、入社して半年経ったけどどう？書類の作成とか遅れがちみたいだけど。
あ、課長、申し訳ありません。締め切りを紙に書いて机とか目につくところに貼ったりして、自分なりに頑張ってるつもりなんですが、間に合わないことが多くて。
仕事の優先順位はつけてる？朝出社した時にその日にすることをメモ書きして、仕事の順序を決めるだけでも効率は違ってくるよ。
一応やってるんですが。
じゃあ個々の仕事の進め方かな。山田さんは書類作るのにどのくらいかかってるか把握してる？
そこまでは。目の前の仕事をやるのに精一杯で。
そっか。僕が新人の時は仕事が終わるたびにちゃんと書いてたよ。そうすると自然とどうやったら効率的にできるか見えてきたよ。やってみて。
わかりました。
仕事のアドバイスもらったら次に活かすようにしてね。
はい、教えていただいたことはメモに残してます。
女の人はこれから新たに何をすることにしましたか？
4番。
ボランティアサークルのリーダーと女の人が話しています。女の人は清掃の日、どの作業をしますか？
島田さん、来月の公園清掃ボランティア、小学生も来るからね。
ああ、毎年恒例ですよね。
うん。島田さんは去年は確かベンチの落書き消すのやってくれたよね。今回も同じでいい？
今回は子供たちと何か一緒に作業したいです。落書き消しは大人しかできないですよね。
そうだね。薬品使うからね。子供たちと一緒にする作業っていうと、子供たちにはゴミを拾うグループと落ち葉を集めるグループに分かれて作業をしてもらう予定なんだ。落ち葉拾いは今まではやったことないんだけど、公園の管理事務所に依頼されてね。
そうですか。
今回初めてだから島田さんがいてくれたら安心だな。お願いできる？
はい。花壇の雑草を抜くのは今回やらなくていいんですか？
やるんだけど、花壇は道路沿いで危ないから子供にはさせられないからね。一応そっちは人手は確保できそうだし。
わかりました。
女の人は清掃の日、どの作業をしますか？
5番。
大学で演劇部の男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後どのようにポスターを直しますか？
先輩、次回の公演のポスターなんですが、下書き見てもらえましたか？
うん、これね。青空を主人公の青年が飛んでるって構図、すごく斬新だよね。夏の日って芝居のタイトルとも雰囲気合ってるし。
ありがとうございます。そのタイトルなんですけど、空の部分に白い文字で入れたんですけど、どうですか？
書体は洗練された感じでいいけど、背景の空ほんの少しだけ色を濃くしてみたらどうかな。そうしたらタイトルの文字も際立ってくると思うんだけど。
そうですね。
あとはポスターにあらすじはいらないっていう案もあったけど、やっぱり残したんだね。
はい、だから極力短くしてみました。
うん、この程度だったらいいね。出演者の名前は漏れはないみたいだね。じゃあ明日までにお願いできる？
はい。
男の学生はこの後どのようにポスターを直しますか？
6番。
本屋の店長が ミーティングで店員に話しています。店員は特集コーナーに置く本として、どんな作品を選びますか？
おはようございます。駅前の緑書店が最近売り上げを伸ばしているという話を聞いていませんか？関係者に聞いたところ、売り場の客の目に触れやすい特集コーナーに売れ行きが芳しくない作品を並べる戦略が当たったらしいんです。特集コーナーには話題になっている作品というのが業界の常識だったんですがね。それでうちでも何かできないか考えてみました。これまでは季節にちなんだ作品、今なら冬の作品を集めていますが、あえて冬以外の季節をテーマにした作品を並べてみようと思うんです。意外性からお客様の関心を掘り起こせたらと思います。今週ゆっくり時間をかけて各自候補を選んでみてください。
店員は特集コーナーに置く本としてどんな作品を選びますか？
問題2。問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
一番。
会社で男の人と女の人が話しています。男の人は、会社員が自宅で仕事をすることになったら、どんな利点があると言っていますか？男の人です。
知ってる？最近自宅で仕事ができるようにしてる会社が増えてるんだって。インターネットを使って会社とやり取りしたりして。羨ましいと思わない？
へえ。そうできたら通勤ラッシュも関係ないし、私の場合往復の3時間がもっと効率よく使えて助かるな。
それもそうだけど、それより会社で仕事してると会議が入ったり電話がかかってきたりして自分の思うように仕事を進められないことがあるでしょ？そういうことが少ない環境で仕事できるのがメリットだと思うな。
なるほど。
通勤時間のことを言うなら、会社の近くに引っ越せば済む話だしね。
まあね。あ、出勤しなくていいなら、暖かい南の島とかに住みたいな。
週に何回かは出社しないといけなかったりするらしいよ。
そっか。うちにいるなら、服とか楽でいいね。
服？服なんて大した問題じゃないでしょ。
男の人は会社員が自宅で仕事をすることになったらどんな利点があると言っていますか？
2番。
テレビでアナウンサーが社長に発電機についてインタビューしています。社長はどうしてこの発電機を開発したと言っていますか？
今日は発電機を開発、研究されている中村ラボの中村社長にお話を伺います。今回、開発された発電機が桜新聞賞を受賞されたそうですが。
ありがとうございます。 うちは新しい発電機の開発を目指して仲間と作った会社なんですが、今回遊び心で作ったものが評価されたようで、思わぬ受賞に驚いています。
どのような発電機なんでしょうか？
楽しく発電できたらなと思って作ったんですけど、あ、これです。体につけて動くだけで発電ができるんです。体の動きに反応して発電量が変わるんですが、それが点数化されるんですよ。踊ったり誰かと一緒に競い合いながらやると楽しいですよ。
そうですか。将来は代替エネルギーの一つとしても期待できるんじゃないですか？
エネルギー対策ですか。発電量としては微々たるものですよ。
社長はどうしてこの発電機を開発したと言っていますか？
3番。
女の人と男の人が話しています。男の人はどうして子供を田舎の学校に通わせることにしたと言っていますか？
村田さん、お子さんを山村留学させてるって本当ですか？田舎にホームステイして現地の小学校に通うんですよね。
うん。うちの子は生まれてからずっと都会しか知らなくてね。親戚もみんな東京にいるし、遊びも最近ゲームばっかりだったんで、それで思い切って田舎の方に留学させたんだ。
へえ。
今お世話になってるところは農家ばかりの小さい村なんだけど、自然がいっぱいで遊び場はたくさんあるし、現地の子と学年を超えて一緒に遊んで、すごくいい経験をさせてもらってるよ。本人も楽しいって言ってる。
自立心も育つでしょうね。でも、一人で行かせるの心配じゃなかったですか？
もともとしっかりしてる子でね。だから安心して行かせられたんだよ。
そうですか。
自然豊かな環境の中で、好奇心の赴くままに遊ばせたいと思って。
なるほどね。あっちの学校にずっと通いたいって言われたらどうするんですか？
そうなったら僕も会社を辞めて田舎に住もうかな。
男の人はどうして子供を田舎の学校に通わせることにしたと言っていますか？
4番。
ラジオのニュースでアナウンサーが話しています。アナウンサーは発見された絵はどのような点で価値があると言っていますか？
人物画で知られる三田丈が子供時代に自身を描いたものと思われる一枚がある民家で発見されました。約100年前の作品で損傷が激しいものの、筆遣いなどを鑑定した結果本人のものと確認されました。30歳以降の作品しか残っていない画家だっただけに大変貴重な発見となりました。今回発見された自画像は晩年妻と共同で制作した作品とともに来月から花田美術館で展示予定だそうです。
アナウンサーは発見された絵はどのような点で価値があると言っていますか？
5番。
ラジオで専門家がある会社の研修について話しています。この研修の目的は何だと言っていますか？
最近ある食品会社が社員向けにちょっと珍しい研修を始めました。自給自足の生活が行われている小さな島があるんですが、そこで約1ヶ月過ごすというのです。島ならではの技術を持つ漁師や農家の人から話を聞いたりすることはもちろん、実際に生活をする中で人と生き物と食生活が海や森や畑の中でどうつながっているのか見つめ直すことが期待されています。小さな島の方が全体を見渡しやすいと言います。この会社では様々な地域でより多様な体験ができるよう、研修先の開拓にも力を入れているそうです。
この研修の目的は何だと言っていますか？
6番。
テレビの経済ニュースでアナウンサーが話しています。アナウンサーはスター電機の株価が上昇した理由は何だと言っていますか？
大手パソコンメーカー、スター電機の株価が上昇中です。新しいパソコンの発表と同時に市場が敏感に反応しました。スター電機は売上が好調な他社と比べ業績が低迷していましたが、これが状況打破の第一歩となるのではと期待されています。同社は過去に社長が交代した際にも、新しく工場を建設した際にも、株価が大きく動くことがなかったことから、今後の動きが注目されます。
アナウンサーは、スター電機の株価が上昇した理由は何だと言っていますか？
ここでちょっと休みましょう。
では、また続けます。
問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
一番。
会社で女の人と男の人が話しています。
見て見て。昨日新しいスカーフを買ったの。
お、綺麗な色だね。
ありがとう。週末に街を歩いてて見つけて、つい買っちゃった。
衝動買いしたのか。いらないもの買って後悔したりしたことない？
実は直感で選んだ服ほど長く着てるんだよね。いろいろ考えてから買うこともあるんだけど、そういうのはそこまで愛着が湧かないっていうか。
そう言われると僕も思い当たることあるな。
その場で即断できちゃうものってそれだけ引きつけるパワーがあるんじゃない？人にも一目惚れというか、 会った瞬間に何か感じる人っているでしょ？それと同じ。
女の人が言いたいことは何ですか？
1。
必要がないものを買うと後悔する。
2。
急いで買うと失敗する。
3。
迷わずに買ったものは飽きない。
4。
よく考えて買ったものは長く使える。
2番。
テレビでアナウンサーが話しています。
トラックに生鮮食料品や雑貨などを乗せて移動しながら販売する移動式サービスがありますね。買い物に不便な場所などで非常に喜ばれていますが、実はいくつかの銀行でも同様のサービスを始めています。トラックに ATM の機械を積んで窓口業務をする人も一緒に移動するのです。もともとは災害時の対応として始められたものでしたが、銀行のない地域に住んでいる人の不便だという声を受けて、災害時以外にも銀行のない地域を回るようにしたとのことです。今はまだ限られた地域での運用ですが、これらの銀行としてはサービスを向上させ、他の銀行との差別化を図りたいと考えているそうです。
アナウンサーは何について話していますか？
1.
いろいろな移動式サービスの種類。
2.
災害に備えた地域の取り組み。
3.
銀行が移動式サービスを始めたこと。
4.
銀行同士の競争が激しくなっていること。
3番。
テレビで緑市の市長が話しています。
我が緑市の桜並木は多くの観光客が訪れる大切な観光資源です。ところが昨年の春より一部の桜に病気が発生しています。なんとか伐採せずに済む方法を模索しておりましたが、他の木への感染が予想以上に早く、対応が後手に回ってしまいました。毎年開催している桜祭りも今年は中止を検討しています。新しく木を植えるためにも木を切ることは避けられないと考えております。
市長は何について話していますか？
1.
桜祭りに来る客を増やすための対策。
2.
桜の木の病気に対する対応。
3.
桜の木を切ることに反対する運動。
4.
桜の木を新たに植える取り組み。
4番。
大学で先生が話しています。
麦は昔から世界各地で様々な食品の原料として使われてきました。最近、ある研究チームが世界各地の野生の麦と栽培されている麦の DNA の配列を比較しました。その結果、現在世界で栽培されている麦がヨーロッパとアフリカに挟まれた地域の野生の品種に近いことを突き止めました。もともと野生の麦は実が落ちやすく栽培には向かないのですが、実が落ちにくい突然変異の麦がこの地域で生まれ、それが世界各地で栽培されるようになったと考えられます。
先生は何について話していますか？
1.
現在栽培されている麦の始まり。
2.
麦に関する研究の展望。
3.
麦を分類する方法。
4.
麦の突然変異の仕組み。
5番。
取引先の会社で広告代理店の女の人がプレゼンテーションをしています。
この度は御社の広告キャンペーンをお任せいただきましてありがとうございます。来期はウェブを中心に行う方向でお考えとのことでしたが、私どもとしましてはこの商品の購入者が多く利用するメディアを中心にしたキャンペーンをご提案したいと思います。ウェブはまたはテレビコマーシャルも効果的な広告媒体ではあります。ただ、御社の商品を利用している方の多くは高齢の方です。他の世代に比べて新聞をよく読んでいます。もちろん予算を分配してウェブやテレビコマーシャルを制作することも考えられますが、限られた予算を集中させた方が効果を期待できると思います。
女の人は広告についてどのようにすべきだと言っていますか
?1
ウェブを中心に行うべきだ。
2
ウェブとテレビで行うべきだ。
3
新聞とウェブとテレビで行うべきだ。
4
新聞に絞って行うべきだ。
6番。
動物保護団体のイベントで男の人が話しています。
犬を引き取りたいけど、自分が年を取っていて、いつまで面倒を見られるかわからないから無理だと嘆くのを聞きますが、そんなことはないと思うのです。私は犬が大好きで、これまでこちらの団体から10匹以上引き取ってきました。皆捨てられて保護された犬たちです。私も70を過ぎ、何匹も面倒を見ることはできませんから、いつも1匹ずつ向き合っています。なのになぜ10匹もと思われますよね。それは高齢や病気の犬を選んで引き取っているからです。もちろん可愛い子犬を見て引き取りたいと思ったことはあります。でも70を過ぎた私が子犬を引き取ったら、その犬がまた一人ぼっちになる可能性もありますからね。そんな無責任なことはできません。それなら私でもしっかりと役割を果たせる犬をもらいたい、そういうことです。
男の人が言いたいことは何ですか
?1
無責任に犬を捨ててはいけない。
2
高齢者に合った動物保護の仕方がある。
3.
子犬も高齢の犬も同様に保護すべきだ。
4.
犬は高齢者に癒しを与えてくれる。
問題4。問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
今度のサークルの合宿、僕も行きたかったな。バイトが入ってなかったらな。
1。
バイトの予定、早く決まればいいね。
2。
バイト入ってなかったんだ。じゃあ行けるね。
3
一緒に行くの楽しみにしてたのに。
2番
伊藤さん、探してたファイル、そこの棚にあるじゃない。
1
うん、そこの棚にもないでしょ。
2
え、ほんと？あった？
3
早く見つかるといいんだけど。
3番
田中くん、さっきの会議での一言冴えてたね。
1
ご期待に添えなくてすみません。
2
はあ、一言足りませんでしたか。
3
いや、今日はたまたまです。
4番
ねえ、知ってる？この前一緒に見た映画で主役だった俳優、あの映画を最後に引退だって。
1
もう映画に出ないの？結構好きだったんだけど。
2
最後はどんな映画に出るんだろうね。
3
あの映画で引退を思いとどまったんだね。
5番
新しい会計システムの導入、どうやら1ヶ月ほどずれ込むようですよ。
1
じゃあ予定通りですね。
2
遅れるのは困りますね。
3
え、早まるんですか？
6番
昨日の打ち上げ、私が余計なこと言ったばっかりに雰囲気が悪くなっちゃったんだ。
1
でもうっかり言わなくてよかったんじゃないの。
2
そんなに君ばっかり話してたんだ。
3
そう、何言ったの。
7番
テニス部の山田くん、優勝を逃して相当落ち込んでるみたいだよ。
1
優勝して目標を失ったんだね。
2
そっか、残念だったろうね。
3
だから機嫌がいいんだね。
8番
白井さん、商品の発送あんなにあったのにこんな短時間でこなしてくれたんだね。
1
なんとか片付きました。
2
え、もう終わりましたけど。
3
どなたか手伝ってくださったんですか。
9番
昨日あなたがやったことは社会人としてあるまじき行為ですよ。
1
ありがとうございます。恐れ入ります。
2
よくあることなんですね。ほっとしました。
3
申し訳ありません。今後気をつけます。
10番
お客様、本日お店の出口でプレゼントをお配りしています。レシートと引き換えにお受け取りください。
1
レシートを渡せばいいんですね。
2.
レシートは出口でもらえるんですね。
3.
レシートは見せなくていいんですね。
11番。
今度入った木村さん、あの仕事ぶりじゃ先が思いやられるな。
1.
将来性があるってこと？
2.
新人なのに頼もしいね。
3.
まだ入ったばっかりだから。
12番。
あ、この張り紙見て。このお寺、事前に予約しておかない限り、見学はできないって書いてあるよ。
1.
あ、予約しとかなくてもいいんだ。
2.
予約しとけばよかったね。
3.
せっかく予約しといたのにね。
13番。
中田さん、先日のご依頼の件、なかなか厳しいんですが、中田さんからのお話とあってはね。
1.
ご無理をお願いして申し訳ありません。
2.
やはりダメでしたか。
3.
私はお受けしにくいんですが。
問題5。問題5では、長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番、2番。問題用紙に何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
1番。
会社で女の人と男の人が話しています。
今度のセミナーの会場、200名収容可能な会場を見つかった？
あ、課長。はい。候補を4つに絞ってリストにしました。駅から徒歩圏内で駐車場があるところ、あと手荷物を預かってくれるサービスもあるといいということでしたよね。
そうね。
一つは去年できたばかりの木村会館です。駅から徒歩5分とアクセスも良く、駐車場もあります。建物も綺麗でセミナーには最適ですが、荷物は預かってくれないそうです。それから、山田ホテルも駅から徒歩5分ほどにあります。こちらはフロントで荷物を預かってくれます。広めの駐車場もあるんですが、建物が若干古いですね。
そう。
次は井上セミナーハウス。駅から徒歩15分ですが、徒歩圏内だと思います。バスの本数も多いですし。駐車場も広くて、車で来る参加者が多い場合にも安心かと思います。荷物預かりサービスはありませんが、建物の中にコインロッカーがあります。
駐車場が広いのはいいわね。ただ、15分ね。今回は遠方からの参加者も多そうだし、泊まりで来られる方は荷物が多いし。やっぱり徒歩10分圏内で、ある程度車が置けるところがいいわね。
駅からの近さという点では、高山ホールですね。駅の真上にあって、アクセスは非常にいいです。
真上？いいわね。
はい。荷物も預かってくれるんですが、駅なので駐車場の確保は難しいですね。
そう。駅の上は魅力的だけど、やっぱり駐車場があった方がいいわね。で、荷物も会場に預けられて近いところっていうと、ここかな。予約を入れてくれる？
女の人はどの会場を予約するよう頼みましたか？
1.
木村会館。
2.
山田ホテル。
3.
井上セミナーハウス。
4.
高山ホール。
2番、
美術館の職員3人が話しています。
最近子供の来場者が減ってるよね。小学校低学年ぐらいの子供にも絵に興味を持ってもらえるようにしたいと思うんだけど、何かいい方法ないかな？
そうですね、子供向けに作品の説明をパンフレットにして配ったらどうでしょうか。作品の脇にある解説は子供には難しいので。
うん、そうだね。
あと、好きな絵を真似て描けるように、画用紙と色鉛筆を貸し出すのもいいかもしれません。もともと絵を描くのが好きな子向けの方法かもしれませんが。
うん。
子供向けなら遊び感覚のあるものが喜ばれるんじゃないでしょうか。絵をさーっと見るんじゃなく、一枚一枚じっくり見るきっかけになるように。例えばクイズを出すとか。
なるほど。
あと、他の方法としては、入り口で絵の一部分のコピーを数枚渡しておいて、それぞれどの作品かを探すのもパズルみたいで楽しみながら鑑賞できると思います。作るのちょっと手間かかりますが。
子供はそういうの好きそうだね。うん、どの案もいいけど、特に絵が好きってわけじゃないこの興味も引けるのがいいね。絵の説明は簡単にしたとしても、小学校 1,2 年の子に読んでもらうように作るのは難しいから、そうすると、あとの二つかな。
そうですね。個人的には、いくらコピーといっても絵を切るのは抵抗がありますが。
それもそうだね。じゃあ、簡単に準備できる方から始めようか。
この美術館では、子供向けにどんな工夫をすることにしましたか？
1
子供向けのパンフレットを配る。
2.
画用紙と色鉛筆を貸し出す。
3.
絵に関するクイズを用意する。
4.
絵の一部から作品を探すゲームを用意する。
3番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。
3番、
ラジオを聞いて夫婦が話しています。
今日は紅葉が美しい山を4つご紹介します。まず、ご家族でハイキングを楽しむのにもってこいなのが赤山です。麓のハイキングコースはなだらかで、1時間ほどでもみじ狩りが満喫できます。次の青山は、麓からロープウェイを利用すると10分ほどで山頂に着きます。歩いても片道約1時間ですので、片道だけ歩いて色づくもみじを楽しむのもおすすめです。それから緑山は、ロープウェイがなく、麓から山頂まで片道約3時間かかりますが、木の種類が多く、紅葉の美しさは全国的に知られています。最後は白山です。こちらは全行程歩くと2日かかる本格的な登山コースですが、山頂から見渡すもみじは、一生に一度は見る価値があると言われる絶景スポットです。
へえ、一生に一度は見る価値があるってどんな景色なんだろう。見てみたいな。ちょっと遠いけど、今週末は3日間の連休だし、行ってみようか。
あれ、行ってなかった？今度の3連休は仕事休めないの。ごめん。来週末に日帰りで行ける山に行くのはどう？
うん、いいよ。 ハイキングだと少し物足りないかな。行きは1時間歩いて、もし疲れたら帰りはロープウェイも使えるところにする？
どうせなら紅葉が有名な方がいいな。私、長く歩くの平気だよ。
じゃあ、来週末そこへ行こう。
うん。で、何山だったっけ？一生に一度はってところ。せっかくの3連休だし、友達を誘って行ってみたら？
そうだね。一人で家にいるのは退屈だし、そうするよ。
質問1。
二人は来週の週末、どの山へ行きますか？
質問2。
男の人は今週の3連休にどの山へ行きますか？